新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している株式会社 eMedic のホームページにアクセスしていただきますと、小島社長が講師を務める会員制勉強会新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで eMedic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第705回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは本日の質問です。以前の動画で小島社長がビジネスは法律が絡むビジネスの方が圧倒的に参入障壁が築きやすいという内容を解説されていました。美容クリニックを経営されたのも、医療広告ガイドラインの改正を考えてのことだとお聞きしました。ただ、いざ法律改正をビジネスに生かすと考えても、全くアイデアが思いつきません。ここからが質問です。小島社長が注目している今後の法律改正と、それをどのようにビジネスに結びつけていこうと考えられているのかを可能な範囲で教えていただきたいですといただいております。今回は前回の続きの回となります。
で、その中でですね、僕その話を、まあ、病院の先生たちとしてたときに、やっぱりお医者さんも効率化が必要だと。うん、で、電子カルテを導入している病院って、まともな電子カルテですよ。うん、病院に導入している病院って半分ぐらいしかないらしいんですよ、まだ。うん、で、なんでかっていうと、これ億単位の設備投資が必要になるらしいんですね。で、それがあると、お医者さんの仕事ってかなり効率化できる。で、僕が言ってる、まあ、人間ドック専門の、多分日本で一番人間ドックをやってるクリニック、六本木にあるところ行ってるんですけどね。はい、そこだと、僕、まあ、毎月主治医の先生のところに行ってるんですけど、もう、後ろに看護師さんスタバってるんですよ、うん。で、なんか細かい入力とか看護師さんがやってるんですよ。うん、お医者さんはもうそれやらないんですよ、うん。っていうような感じで、まあ、おそらく、いろいろな業務を短縮化するっていう、そういう、まあ、進んでる病院だったらできるかもしれないですけど、うん、じゃあ地方の病院だったらそれができない。うん、中で、あることを聞いて、僕はビジネスチャンスだなと思ったんですけど、これね、びっくりしたんですけど、まゆみさん、勤務医の方が、辞めちゃう理由っていっぱいあるんです。いっぱいありますよね。その中にもちろんね、じゃあ、勤務医で年収1500万です。まあ、低くないじゃないですか。でも、じゃあ、同僚が辞めて、なんとか美容クリニック大手のとこ行ったら、いきなり年収3000万です。うん、2年経ったら5000万、8000万になりましたってなったら、ちょっとおーってなりますね。
なりますね。
なりますよね。仮になんかヒアルロン酸の注射だけ打ってたとしたってなりますよね。
そうですね。
うん。もうなんかちょっとさすがに、で、しかも夜8時に帰れるんですよ。うん、週休2日だったらどうです？で、片やこっち残業時間1800時間。
そうですね。
で、プレッシャー、もう、尋常じゃない、うん。で、そういう僕ね、お給料だと思ってたんですけど、実はお給料ばかりじゃないらしいんですよ。うん、最近聞いたんですね。で、それ何かっていうと、当直なんです。うん、で、なんで当直が辞める理由になると思います？最大の理由の一つ。
体が辛いから、
ね、違うんですよ。全然、いや、僕もそれだと思ったんです。不健康じゃないですか。
ね、ありますね。
うん。でも、それ言ったら看護師も一緒なんですよ。はい。でも違うんですよ。 全く違う理由で辞める人が実は小島さん多いんですよと。もうもうきつすぎるっていう、その体じゃなくて。
訴えられるリスク。
そう、に近いんですけど、メンタルなんですよ。どういうことかっていうと、じゃあ、眼科の専門医がいます。まあみんな大きい病院で専門医ですよね。
うん、
全部見ないですよね。総合内科みたいな。全部浅く見て、あ、じゃあこの症状っていうのは実は何かだから耳鼻科の先生でバトンタッチするのはその薄く全部見るような、ちょっとその、総合内科みたいな先生以外は、基本的に全部専門医じゃないですか。産婦人科とか、眼科とか。じゃあその、まあ、痔を治す肛門科とか。そうなった時に、これ、何が問題かって、じゃあ、眼科の専門医の先生、当直してます。激しい腹痛の急患の方来るんですよ。
そういうことですね。
わかんないん
です。そうですね。
そうなんですよ。で、自分で適切な判断が、診断ができるのか問題っていうのが、これが毎日毎日来るたびにその戦いなんですよ。じゃあ、眼科の専門、本当に専門医の人が、じゃあこの、お腹の下がもうなんか、もう呼吸できないぐらい痛いって言って運ばれてくるっていうのを、その眼科の先生がスタンバるんです。だから、よく言うのが、医療従事者が言うのは、日曜日の夜には車の運転をすんなっていう。事故った時に、誰が見るかわかんないからっていうぐらい、そうなんですよ。っていう、あ、それなんだっていう。で、僕らは万能だと思ってるじゃないですか。
そうですね。お医者さんって。医者は医者だ。
もちろんですよ。普通の僕らのよりは知識は、どんな体の症状でも多分100倍ぐらい知ってますけど、専門以外って、全くわかんないらしいんです
よ。そう
ですね。もう怖いぐらい。だから、前ちょっと僕言いましたけど、ある先生が、内科だけやってなくて、その、さっきの1900時間みたいな、だいたい外科なんですよね。脳外科とか、心臓外科。そういう外科の先生たちが途中から疲れて内科に来ると内科のことが全然分かってないっていう。でも、内科っていう。だから、ちょっと注意した方が、キャリア、どこ大学とかじゃなくて。
そうですね。
ただ、これは、小島さん、絶対に僕の名前は言わないでくださいねって言ったのが、医者って、どんな変な治療でも、同業者の文句は基本的には、よっぽどじゃないと、まあ、もう、言わないというか、それぐらい、どんなお医者さん、若い、ベテラン関係なく、お医者さんの診断書も、まあ、診断ってことは診断書書くのと一緒なんで、それって絶対なので、だって、人を死刑にするのを無罪にできるわけですよ、精神科の先生の鑑定だけで。っていうぐらい、やっぱお医者さんの診断で絶対なので、っていう、中で、なんかその、当直というのが、非常に、大変で、そこによって、じゃあ、わからない、どうしようってなると何をするかというと、まあ、先輩か後輩かわかんないですけど、じゃあ、まあ、内科なのか、消化器科なのかの先生を、夜中3時に、しょうがなく電話で叩き起こして来てもらうわけです。で、やばいと思ってたら、先生が来たら、10秒でなんとかなんで、このまんま何とかしとけば大丈夫ですって帰っていくっていう場合もあるから、呼びづらい。でも何かあったら困るっていう、もう常にその戦いをずーっとやってるらしいんです。だからってこれってどうしようもないらしいんですよ。で、なのになぜか、利権なのかわからないですけど、この AI 診断って本来だったら、それを、まあ、電子カルテみたいな入れた上で、さらにその発展系で、じゃあ、日本の科って、18個しかなくて、19個目が総合診療内科で、まあ、18個、19個しか科がないわけですよ。そうすると、それぞれの科の先生が、仮にですよ、1個の場所に24時間います。まあ、全部じゃなくてもいいと思うんですけどね。多分、眼科っていらなくないですか？緊急。わかんないですけど。そんなに。だから、緊急で必要な、わかんないですよ。必要な、まあ、外科なのか。じゃ外科の先生がわからないのとかってあるんですよ。まあ、なんかわかんない。主要なやつの、その専門医の先生がいて、例えば CT なのか、症状を見れば、ほぼほぼ、なんか、これじゃないかっていうふうにできるような、遠隔で、 そのデータをもとにアドバイスをするような遠隔の診断っていうのをアメリカとかは普通にやってるのにできない。いろんな利権があって、うん。だってその人たちってその病院と違うわけじゃないですか。そうするとそっちの診断が間違ってた時、誰の責任なの？とか、もうちょっとややこしくないですか？患者さんから見たらわけわかんないですね。これだ、最終的な何かあった時の責任は誰なんだろうとか。だって外注に頼んでた時にですよ。患者から見たら誰の責任になるんですかねとか、うん、すごいややこしいじゃないですか。うん、そう。なんで、ただこれ意外とそんなに難しくなくできるらしいんですよ。うん、だって、データを送って、ズームで、極端にズームで繋ぐだけみたいな。
ね、なんかあんまりそんなに難しいようなイメージ
でもないんですよ、うん。できないっていう。それがいろんな事情でできないっていうね。まあ、もともとがもうそういうところに、なんだろう。投資をほとんどの病院がやっぱしてないというか、そういうその、電子カル、ちゃんとした電子カルテすら導入されてない。中で、で、なんで投入できない、してないんですかって聞いたら、やっぱり、最低でも1億2億かかるっていう。うん、あとは、その、技術者たちが医療のことがわからないから、うん、全く使えないっていう、うん。基本的な機能以外の機能が全然、その、お医者さんがこうしたいっていうのと技術者の、橋渡しをできる人があんまりいなくて。うん、で、これは、これももう、誰も言わないけど、うすうすあれなのが、やっぱり、大先生って言われてる、大御所の先生たちっているじゃないですか、60代の味は。そういう方たちにとって、すべてが効率化して、自分の判断よりも一瞬で、例えばじゃあ2年目の先生が自分の判断よりいけてる判断を数秒でできるってなるのをこの方たちが許すのか。
そもそも電子に適応しづらいですもんね。
そうなんですよ。本当は適用できるけど、そういう技術じゃない理由で適用ができないっていう。
なるほど。心理的なものもあるんですね。
らしいんです。で、病院縦社会じゃないですか。だから、じゃあ30歳の先生がそれ提案できるのかって話じゃないですか。じゃあ、その大学教授、医学部の教授ってもう絶対なわけですよ。その先生たちに。そういうのを導入しませんかと。できます？言えます？言った瞬間多分飛びますよね。もうその人首が。そうなんですよ。っていうので、できないというのを聞いて、で、僕ちょっととある、方というか、と、まあ、知り合って、2億を、導入費用を、10万円から100万円プラス重量課金にできるらしいんですよ。なので、まあ、結局何が言いたいかっていうと、もう、一気に、その来年から、劇的に変わるし、変えなきゃいけないし、看護師も働き方改革に入ってるんで、やっぱり、病院がやっぱり変わってく中で、でも、みんなそのお金のネガティブで結構跳ねのけてるんですよ。2億かかるから無理。そう。それが安くなってくると、一気にそこのオセロみたいな感じで塗り替えられる可能性があって、ここはそういうサブスクビジネスというか、それをそういうなんだろうな、医療がわかるすごい特殊な技術者集団と、それをカスタマイズを超安価でできるシステムを全部持ってる会社があるんですよ。あるというか、正確に言うと、そういうでかい会社を買い取っちゃった会社があるっていうか、それごと。なので、来年以降、まあ、働き方を何か変えなきゃいけないっていう中で、なんだろう、効率化できるところというか、で、それが効率化できると、お医者さんが辞めなくなるんですよ。さっきのその当直問題とか。そう。そうと結局これって離職率防止にもなるし、それって患者さんのためにもなるし、医療事故防げるじゃないですか。で、医療事故って夜に起こるらしいんです。だからそういう時に起こるらしいんですよ。判断ミス。
そうですよね。
そうなんですよ。うん、そう。なので、まあ、一個は、働き方改革から、そういうビジネスチャンスにつなげていくというか、うん、そうなんですよ。結局、革命って、混乱の時の数年の間にしか起こんないんですよ。うん、そうなんですよ。だからこれって働き方改革でなんか、その世間からも、お医者さん働きすぎだよね、なんとかしなきゃいけないよねって言われて、何かしらやらなきゃいけない時、で、形だけでも何かしらやらなきゃいけない、でも2億かけれない、100万円だったらっていう、まあ、それだったら一応、うちの病院も例えばやってる体になるからでも何でもいいので、その変革期にしかチャンスないんですね、そういうのって。うん、そう。
まあ、強制力を持ってね。
そうなんです。
商談に挑んだり。はい、する言い訳というか、こう、設定ができないですよね、
うん
うん。
うん。ただ、今もう一案があって、うん、どうやら、それって、重量課金にすると、半永久的にお金が取れるんで、うん、2億を初期ゼロでサブスクでもいいんじゃないのかって、初期ゼロ全部重量課金。
うんうんうん、
そうすると、さらに革命が起こるというか。
シェア先に取れる、
ね。そうなんです。
ね、
うん。はい。
そうですね。
そうなんですよ。で、これをこの働き方改革とかっていうのとセットにして、まあ、攻めていこうっていう、まあ、準備をしてるっていうような、それがの元々になったのがやっぱ働き方改革なんですよ。うん、だから、それは、僕それ数年前から知ってたんです、その話も。はい、医療の。なんですけど、まあ、普通だったら無理だったんですけど、本当に今年2023年のどれぐらい、春以降ぐらいですかね。なんかちょっとずつですけど、医療の方に光が当たってきたんですよね。これっておかしいよね、うん。
そうなんですね。
そうなんですよ。働き方改革、医療もしていかないといけないよねっていうこと。もう一個は、去年、これも、ね、去年ぐらいですかね。公立の病院で、お医者さんたちが、初めて集団で未払い残業の訴訟を起こして勝ったんですよ。
そんなこと
か。これってもう結局上の先生たちに逆らうことになるんで、多分タブー中のタブーなんですね。でもそれをもう振り切ってっていうので、だんだんもうなんかそうなんですよ。あんまり働かせすぎない。でも命を守らなきゃいけないってなると、そうなるとさっきの効率化みたいな話に必ずなってくるんですよね。そう、
結構そっちの方が衝撃ですね。なんか電通と似ているというか。
そうなんですよ。
業界のタブーを明るみに。
でも、もっと多分闇深いと思いますよ。
うん、
おそらく、
うんうん。
だって結局、まあ、僕よくわからないですけど、都市伝説なのか知らないですけど、自民党の最大の、後ろから援護してるのって医師会じゃないですか。
うん、
もうなんか、僕とか真由美さんがどうこうできるような話ではない。
うん、
けど、でも、シェアを日本の病院ってどれだけあるんだって話なわけですよ。で、50% ぐらいしか入っていないっていう中で、そこの 1%、2% を取れるだけでも、とんでもないというか。
そうですね。
そうなんですよ。うん。なので、っていうふうに、例えば僕だったら、なんで医療かっていうと、なんとなくそういうお医者さんたちが周りにいるから。
うん。
じゃあ、まゆみさんが人事をやっていてっていうことは、で、まゆみさんが分かる領域で、この働き方改革によって、1、2年以内に、必ず強制的に何かをポーズだけでもやらなきゃいけない業界を探していって、そこに対して何か、それに合うフロントの商品を作って入り込むっていう、多分こういう感覚なんですよね。そのなんか法改正ってそんなになんか難しく考える必要はなくて。
はい。今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第705回をお届けいたしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。